はじめは早期発見と早期治療のためにがん検診を受けましょうをお届けします。新宿区でのがんによる死亡者は年々増加し、区民のおよそ3人に1人はがんで亡くなっています。区では24年度から29年度を計画期間とする新宿区がん対策推進計画を策定し、がんの早期発見早期治療を進めています。23年度の新宿区のがん検診受診率は 12% から 17% でした。がんの早期発見早期治療の観点から、区では今後もがん検診受診率向上を目指していきます。がんは自覚症状がなくても進行している場合があります。定期的にがん検診を受けることで、がんを早期に発見し、適切な治療へとつなげることができます。区では次の6つのがん検診を実施しています。がん検診の種類と内容。区内在住の方を対象に、区内の医療機関などで実施しています。次を参考に定期的に受診しましょう。まず胃がん検診、対象は35歳以上の方、昭和53年3月31日までに生まれた方。検診内容は問診、 X 線撮影、費用は1900円。大腸がん検診と同時に受診する方は2400円です。大腸がん検診、対象は35歳以上の方、昭和53年3月31日までに生まれた方です。検診内容は問診と検便、費用は600円。胃がん検診と同時に受診する方は2400円です。肺がん検診、対象は40歳以上の方、昭和48年3月31日までに生まれた方。検診内容は問診、胸部 X 線撮影、正面と側面の2方向、核単細胞診です。費用は X 線のみは900円、 X 線と核単細胞診は1200円です。前立腺がん検診、対象は50歳以上の男性、昭和38年3月31日までに生まれた方。区の健康審査の対象の方は健康審査と同時に実施します。検診内容は問診と採血、費用は200円です。子宮がん検診、対象は20歳以上で偶数年齢の女性、平成5年3月31日までに生まれた方。奇数年齢で23年度に検診を受けていない方も受診できます。検診内容は問診、視診、細胞診ほか、費用は頸部のみは900円、頸部と体部は2000円です。乳がん検診、対象は40歳以上で偶数年齢の女性、昭和48年3月31日までに生まれた方。奇数年齢で23年度に検診を受けていない方も受診できます。検診内容は問診、視診、触診、マンモグラフィー、費用は800円です。受診の流れです。がん検診票を用意します。お手元にない方は健康推進課検診係へ請求してください。検診票と受診できる医療機関一覧などが届きます。まず検診を実施している医療機関などに予約する。問診欄を記入した検診票を持って受診する。費用は受診時に支払ってください。後日、医師から受診結果の説明を受ける。気になる所見がありの場合は、医師の指示に従い精密検査を受けましょう。異常なしの場合は、定期的に検診を受けましょう。精密検査は、がんを早期発見、早期治療するために重要です。医師の指示に従い、必ず受診しましょう。検診審査とがん検診を同時に受けられる区民健康センターの日曜総合検診もあります。9月分は保険頼りでご案内します。お問い合わせは第二分庁舎分館1階健康推進課検診係、電話 5273-4207 番、ファックスは 5273-3930 番です。以上、がん検診を受けましょうでした。次はエコリーダー養成講座のご案内です。広げようエコの輪、やってみようあなたも私もチャレンジャー。基礎講座、 本講座、関連講座、体験講座の4部構成です。地域の環境活動のリーダーとなる人材を養成する連続講座です。身近な暮らしや地域の環境を見直し、自分たちにできることを考え、実行することを目指します。環境の基礎を学ぶ基礎講座3回、体験とワークショップの本講座8回、見学が中心の関連講座6回、地域活動に参加してノウハウを学ぶ体験講座6回の4部構成です。本講座6回以上と、基礎講座、関連講座、体験講座それぞれ1回以上、計9回以上出席した方には、区長から修了書をお渡しします。基礎講座、本講座。日時内容は次の通り。時間は原則として、午後1時から4時までです。まず、基礎講座。9月6日木曜日、低炭素社会。講師は、独立行政法人国立環境研究所、西岡修造氏。13日木曜日、循環型社会。講師は、環境ジャーナリスト、佐喜多優子氏。27日木曜日、環境共生社会。講師は、レイチェル・カーソン日本協会会長、上藤恵子氏。次は本講座です。10月4日木曜日、新宿区の環境への取り組みを知ろう、低炭素な暮らしとまちづくり。18日木曜日、水の循環を学ぼう、私たちが使った水の行方、落合水再生センター見学。25日木曜日、私たちの出した資源ごみの現場を見よう、容器リサイクル工場見学。11月1日木曜日、食と環境のつながりを考えよう、フードマイレージとバーチャルウォーター。8日木曜日、みんなでやろう省エネ対策、楽しく賢く快適に。15日木曜日、魅力あるまちづくりに緑を生かそう。22日木曜日、2020年へ向けて未来の環境都市新宿を描いてみよう。12月6日木曜日、学習の成果をグループで発表しよう、さあチャレンジャー。以上です。場所は環境学習情報センターほか。本講座は10月18日木曜日、25日木曜日を除き託児があります。2歳から未就学児まで、1歳以下のお子さんはご相談ください。はがきかファックスに記載例のほか、基礎講座のみ希望の方はその旨を、託児希望の方はお子さんの年齢を記入して、8月31日までに必ず着くように、郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センター、電話 3348-6277 番、ファックスは 3344-4434 番へ申し込んでください。定員は30名、応募者多数の場合は抽選です。なお、関連講座・体験講座は10月から11月に実施します。詳しくお問い合わせください。センターのホームページは、アドレス http://www.sinjukku-econter.jp/ です。こちらでもご案内しています。以上、エコリーダー養成講座のご案内でした。続いて、子ども向け夏のイベントをご紹介します。今年のテーマは、苦手な食べ物の克服メニュー。新宿区メニューコンクール、教えてあなたの自慢レシピ。苦手な食材を美味しく食べられるオリジナルメニューを募集します。募集内容です。自分か家族などが苦手な食材を使って、60分程度で調理できる未発表のレシピ、料理の作り方です。募集部門、中学生部門、個人または4名以内のグループ、ファミリー部門、小学生までのお子さんと家族、なお、調理師、栄養士、飲食業の方を除きます。審査は1時が書類、2時が調理実演と試食となります。11月11日日曜日、西新宿7の東京調理師専門学校で行います。所定の応募用紙を8月1日水曜日から9月3日月曜日までに必ず着くように、郵便番号 160-0022 新宿 5-18-21 第二分庁舎文化委員会健康推進課健康事業係、電話 5273-3047 番へ郵送またはお持ちください。応募用紙は係で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。区立小中学生には学校でも応募用紙を配布し、提出も受け付けます。次は怖いお話会、8月4日土曜日午前10時半から11時まで、乳幼児と保護者向け、午後3時から3時40分まで小学生向けです。内容は会場を暗くしてお化けの本などを読み聞かせ、当日直接会場の大久保 2-12-7 大久保図書館、電話 3209-3812 番へいらしてください。各回先着30名です。親子ゲートボール、8月4日土曜日、11日土曜日の午後6時から8時まで、四谷 1-1 四谷運動広場。8月5日から26日までの日曜日、午後4時から6時まで、下落合 1-1 清水川橋公園です。対象は10歳以上の子どもと保護者。内容は基礎から指導します。動きやすい服装、運動靴でおいでください。用具をお貸しします。費用は1人1回200円。電話でそれぞれ3日前までに、主催の区ゲートボール協会亀山さんまで、電話 090-9813-1901 番へ申し込んでください。それぞれの日先着10名です。子ども読書会、8月18日土曜日午前10時半から11時半まで、対象は小学生10名です。内容は課題の本マジックツリーハウスシリーズを事前に読み、面白かったところなどを話し合いながらおすすめボードを作成します。事前に電話または直接会場の西落合 4-13-17 西落合図書館、電話 3954-4373 番へいらしてください。先着順です。なお作ったボードは西落合図書館に展示します。親子電気教室ソーラーカー作り、8月25日土曜日午前10時から正午まで、場所は高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センター。対象は区内在住の小学3年生から6年生までと保護者20組40名です。費用は1組500円。公園は新宿区。往復はがきに保護者について記載例のほか、子どもの振り仮名を振った氏名、学年、性別を記入し、8月6日までに必ずつくように。主催の郵便番号 160-0022 新宿 5-18-21 新宿消費生活センター内、新宿区消費者の会、こちらへ申し込んでください。応募者多数の場合は抽選です。お問い合わせは第二分庁舎3階新宿消費生活センター、電話 5273-3834 番へどうぞ。以上、子ども向け夏のイベントでした。変わってみんなで作っていこう、認知症になっても安心して暮らせる街。困っていることはご相談ください。認知症の方や家族を支援します。区では認知症になっても本人や家族が地域で安心して暮らせるように、認知症高齢者支援の体制づくりに取り組んでいます。高齢だから仕方がないと思っていませんか？認知症を正しく理解し、早めに相談受診を。認知症はアルツハイマーや脳梗塞、脳出血などの脳の病気が原因で、記憶や理解、判断力などが低下し、日常生活が困難になる状態です。日常生活の中で、本人や家族、周りの人が気づく変化もあります。次に思い当たるような時は、早めに相談、受診しましょう。たまにではなく、しょっちゅう同じことを言ったり聞いたりする。時々ではなく、いつも探し物をしている。人の名前がすぐ出てこないのではなく、ヒントを言っても思い出せない。食べたメニューを思い出せないのではなく、食べたこと自体を覚えていない。以上です。認知症は進行を遅らせることができます。認知症になっても治療やケアをすれば進行を遅らせることができ、様々な支援を受けながら 穏やかに生活することができます。アルツハイマー型認知症は、昨年新たに3種類の薬が使えるようになり、治療の選択の幅が広がっています。おかしいなと思ったら、かかりつけ医や認知症物忘れ相談医、高齢者総合相談センター、保健センターなどに早めにご相談ください。高齢者総合相談センターは、介護、福祉、保健医療、健康など、高齢者の方の総合的な相談窓口です。保健センターなどの関係機関と連携して対応しています。次の10箇所あります。高齢者総合相談センター、所在地、電話番号の順にお伝えします。四ツ谷、左門町9、玉森ビル1階、電話 5367-6770 番、タンス町、北山武士町 2-12、赤根園新館内、3266-0753 番、えのき町、弁天町50、牛込保健センター1階、5227-1757 番、若松町、若松町 25-19、5292-0710 番、大久保、百人町 2-8-13、フィス1階、5332-5585 番、戸塚、高田馬場 1-17-20、新宿区社会福祉協議会1階、3203-3143 番、落合第一、中落合 2-5-21、聖母ホーム内、3953-4080 番、落合第二、上落合 2-22-11、パインフィールドビル3階、5348-5566 番。なお、9月3日月曜日から、西落合 4-11-21、落合第六小学校内幼稚園舎に移転します。9月3日月曜日からの電話は、5988-9281 番です。柏木角筈、西新宿 7-21-21、西新宿清和ビル4階、5338-9531 番。そして区役所、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階、高齢者福祉課内、5273-4593 番です。医療機関を紹介しています。新宿区医師会では、認知症物忘れ相談医リストを発行しています。ご利用ください。配布場所は、高齢者総合相談センター、高齢者福祉課、保健センター、大久保 3-1-1、新宿区医師会です。さて、9月7日金曜日に認知症講演会を開きます。9月21日の世界アルツハイマーデーにちなんで開催します。ぜひご参加ください。時間は午後6時から8時半まで、5時半会場です。場所は高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センター。対象は区内在住在勤在学の方130名です。内容は認知症医療の最前線と生活を支えるケア体制。講師は認知症疾患医療センター長精神科医師の古田信夫氏。あなたの記憶力がアップする、記憶するコツ伝授します、物忘れ予防に効く記憶術。講師は東京カルチャーセンター記憶術主任講師、ムクノキ・オサミ氏。電話で本庁舎2階高齢者福祉課高齢者支援係、5273-4594番へ申し込んでください。先着順です。それでは次に認知症に関する主なサービスをご案内します。サービスの種類、対象、内容、お問い合わせ先の順にお伝えします。まず、専門医の相談。認知症物忘れ相談。物忘れが心配な方、認知症の症状や対応でお困りの家族、関係者の方などが対象です。内容は、診断や治療、対応などについて、専門医が個別に相談をお受けします。月2回の相談日などは、広報新宿でお知らせします。予約が必要です。お問い合わせは、第二分庁舎分館1階、保健予防課保健相談係、電話 5273-3862 番です。 認知症に関する講座・教室、認知症サポーター養成講座、区内在住・在勤・在学の方が対象です。認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守り、支援する認知症サポーターを養成します。開催ごとに広報新宿などで募集します。出前講座もあります。お問い合わせください。お問い合わせは本庁舎2階高齢者福祉課高齢者支援係、電話 5273-4594 番、または高齢者総合相談センターです。認知症介護者教室、認知症の方を介護している家族、認知症の理解や対応方法、利用できる制度などを学んだり、介護者同士の仲間づくりをします。教室終了後、OB 会も開催しています。年1回、4日制です。お問い合わせは、高齢者福祉課、高齢者支援係、電話 5273-4594 番です。認知症を予防したい方への教室、介護予防教室、脳発達教室、65歳以上で物忘れが気になるなど、認知症予防に取り組みたい方、なお、介護保険の要介護認定を受けている方を除きます。脳を刺激するプログラムと運動プログラムで認知症を予防します。年8コース。お問い合わせは本庁舎2階高齢者福祉課高齢者事業係、電話 5273-4568 番です。次は介護保険サービス。介護保険の要支援・要介護認定を受けた認知症の方のみ利用できるサービスとして、認知症対応型通所介護デイサービス、認知症対応型共同生活介護グループホームがあります。認知症対応型共同生活介護は要支援1の方を除きます。その他のサービスもあります。お問い合わせは高齢者総合相談センター、または担当のケアマネージャーへどうぞ。介護保険以外のサービス、認知症高齢者の介護者リフレッシュ等支援事業、65歳以上の認知症高齢者の方を在宅で介護している方が対象です。利用には一定の要件があります。介護者がリフレッシュしたいときに、ホームヘルパーが認知症の方の見守りや話し相手、散歩の付き添いなどをします。年間4月から翌年3月まで24時間のリフレッシュ券を交付します。10月から3月までの申請は12時間、利用は1時間単位、1日の利用は6時間までです。徘徊高齢者探索サービス、60歳以上で徘徊のある方を在宅で介護する家族が対象です。位置情報、専用探索機の利用料などを助成します。以上のお問い合わせは、高齢者福祉課高齢者支援係、電話 5273-4594 番です。次は若年性認知症の方の相談窓口サービス。精神障害者保健福祉手帳。精神障害者の方で日常生活に支障がある方。精神障害者の方が一定の障害にあることを証明するもので、様々なサービスが受けられます。自立心医療、精神通院医療。精神障害者の方で通院の治療が必要な方、精神疾患が理由の通院に対し医療費の負担を軽減します。お問い合わせは保健センター、第二分庁舎分館1階保健予防課保健相談係、電話 5273-3862 番、または本庁舎2階障害者福祉課相談係、電話 5273-4518 番です。介護保険制度、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方が対象です。介護保険サービス欄を参照してください。お問い合わせは高齢者総合相談センター、高齢者福祉課高齢者相談係、電話 5273-4593 番。なお、要介護認定の申請は本庁舎2階介護保険課認定第一係、電話 5273-3643 番です。認知症の方や家族を支援しますの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。